ちは、ボディーボイスのメグです。この番組は心と体の健康やダイエットに関する情報を配信する番組です。今日は7月21日ということで3連休。今日は海の日なんですか？さて、梅雨が明けて数日経ちましたけれども、本当に日中35度超えてますか？暑いですよね。どうでしょう、夏バテされている方いませんか？私の周りは本当にね、夏バテしてる人ほとんどいないです。体動かしてる人がほとんどだからですかね。そういう方はやっぱり夏バテするって聞かないですね。ちゃんと体を動かし運動して汗をかいている人、なかなか夏バテという言葉を聞かないですね。食欲がないとかも聞かないですし、ただまあ多少でもないな、すごく少ないですけど、普段から体を動かさない人、汗をかく習慣のない人、私の中にも数少ない人いますけど、そういう方はやっぱちょっと体弱ってるみたいですね。体調優れないのかな。そんなことは聞きますが、やっぱり運動してる人は、普段から汗かいてる人っていうのはないですね。なので運動っていうのはやった方がいいなって思います。後でちょっと詳しくこの運動についても解説していきますが、まあ、この運動と同時に食べ物ですよね。そして睡眠。食べ物に関しては、私は食欲がなくなるってことはほとんどないんですよ。なので野菜を食べ、タンパク質を食べ、バランスよく適量食べるという生活を365日します。はい、だからちゃんと体が作られてるっていうこともあるかなと思いますね。ただ多少ね、なんか調子悪いなっていう時もちろん私もあるんですけど、そういう時に食べるのは、私は果物ですね。特に旬の果物を食べます。今だとスイカとか桃でしょうか。やはり旬の果物は栄養価が高くてみずみずしく新鮮で美味しいですからね。特に果物はミネラルが豊富だったり、食物繊維が豊富だったり、水分もきちんと含まれていて、糖質も含まれてますから栄養補給には十分ですよね。ただタンパク質が足りないので、気になる方は何か乳製品だったりでタンパク質を補ってあげるといいかなと思います。私は牛乳がどうしても好きじゃなくて、豆乳もあんまり好きじゃないんですけど、飲めるんですけどね、好んで飲みたいと思わないっていうところがあるので、私の場合は果物と一緒に摂るのは高タンパク質のヨーグルトですね。果物と混ぜて食べます。そうするとちゃんとタンパク質も取れて、糖分も取れて、ミネラルも取れて、ね、もちろんビタミン C も、ね、ビタミンもありますから、果物は当然ながら、そういったものをしっかり食べれるのでバランスが良くなってきます。こんな感じで対応することが多いです。そのうちに元気になって、また少しずつ食べれるようになるんじゃないでしょうか。最近いるかいないかわからないですけど、そうめんだけ食べるっていう方ね、食欲がなくてそうめんしか食べてませんという方、本当に栄養が偏りますので気をつけてください。果物プラスしてあげたらいいと思うんですよ。本当に果物とヨーグルトね、それだけでもかなり変わるんじゃないかと思いますよ。ちゃんとお魚とか食べれるんだったらお魚とか食べた方がいいかなと思いますしね、肉より食べやすいのかな、お肉の方が食べやすいとか、そういったことは人によって違うかもしれませんけど、やはりある程度バランスを整えてあげるというのも重要だと思います。それから睡眠。睡眠はですね、この間面白い記事を読みまして、私の会社の健康経営ニュースペーパーにもちょっと書いたんですけど、これね、従業員さんに配ってるんです。お給料の明細と一緒にあえてね紙にしてるんですけど、家族で見ていただいたりとか、お友達とシェアしていただいたりするために、今はですけど、あえてニュースペーパーとして紙で渡してるんですが、そこにね載せた記事があって、それは私もちょっと調べて書いたんですけど、エアコン、やっぱりエアコンつけて寝た方がいいみたいなんですね。 だけどエアコン気になるとか寒くなるとかいう方いらっしゃるじゃないですか。あと電気代気になるとかね、そういう方の場合おすすめなのがエアコンのタイマーを使うんですけど、4時間で切るらしいんですよ。でなんで4時間かっていうと、寝てすぐって深い睡眠になるんです。でその深い睡眠の時に特注覚醒しちゃうと、睡眠良い睡眠質の高い睡眠が得られないから、その時間は起きないようにその寝てすぐの数時間、まあ、3時間4時間ぐらいかな、その時間帯に起きないようにその時間はエアコンをかけるっていう記事でした。なるほど、理にかなってるなと思って、やってないですけど私2時間で切ってます。でも起きないです全然。なんかね最近涼しい気がするんですよ夜まだ。なのでエアコンは2時間で切ってます。なんか寒くなって途中で起きちゃったことがあって、やっぱり2時間でタイマー切ろうと思って、起きないからいいかなと思ってるんですけど、まあ、気になる方はこうやって切りタイマーを使って熟睡している時間を起きないように調整するといいかなと思います。睡眠も大切ですからね、体の疲れを取るために。そんなわけで運動、食事、睡眠非常に重要となってきます。まあ、ちょっと最後に運動になりますけど、私あの夜この配信聞いてくださってる方分かってらっしゃる方多いかもしれませんけど、夜ね9時ぐらいに走ってるんです、外をね。でまだねそんなに暑くないんですよ。これは私だけがそう感じてるのか分かりませんけど、9時ぐらい結構風が吹いてて涼しいんです。半袖でちょっと寒いかなぐらいな感じなんですよね。なので走りやすいんです。だからもし運動したいなと思っててなかなかできてない方いたら、そのぐらいの時間帯にウォーキングされるといいんじゃないかと思います。ジョギングでももちろんいいですけどね。ただ気をつけたいのは、夜遅い時間に運動すると睡眠を妨げるってことがあるってことです。でもこれに関しても寝る時間の2時間前までに終わればいいみたいなんですよ。で私も9時ぐらいに走り始めて9時半過ぎぐらいに終わってストレッチして、まあ、10時ぐらいに、まあ、10時前ぐらいに家に帰ってくるんですけど、そこから2時間後12時ぐらいに眠りにつこうとするとスッと寝れるんですよね。でその走って汗かいて体温上がってシャワー浴びて、で深部体温が下がった時に人って眠くなるみたいなので、そのシャワー浴びたりその後エアコンで体ちょっと冷やすっていうかね、エアコンのある部屋にいるからちょっと涼しくなるじゃないですか。で私あのおでこに冷えピタみたいなのを貼るんですけど、そうするとこう体温がガクって下がってくれて、その時にすごく眠くなるんですよ。でよく寝れるんですね。だから前からやってるジョギングですけど、夜やって寝る時間のほんと2時間前ぐらい、遅くともね2時間前ぐらいまでに終わらせてシャワー浴びて涼しくして寝るっていうのはよく眠れてすごくいいなって思ってます。なので夜運動できる方はまだ涼しいので、この機会に何か始めてみるといいんじゃないかと思います。夜だから日焼けしないのとかもいいですよね。私朝方の生活に変えたいなとも思うんですけど、どうしてもジョギングするときに日焼けが気になっちゃって、朝4時とか5時とかでも日が出るっていうか紫外線ありますよね。なのでやはり夏の期間は夜にしとこうかななんて思って夜やってるんですけど、すごくよく眠れもするので個人的にはこの時間帯気に入ってます。それからうちでエクササイズする方、まああんまりこう汗かかないようなのだとそれほどこう効果ないかなと思うので、ちょっと筋肉を伸び縮みさせて少し汗がにじむようなエクササイズがいいかなと思ってます。やはりお家でできる筋トレなんかはおすすめですよね。私も最近上半身のお家でできるトレーニングとして、本当に初心者で女性向けの 腕立て伏せの動画をインスタグラムにアップしました。アメーバブログにもアップしたんですけど、実はブログあのブログって1分しか動画投稿できなくて、インスタグラムの方がちょっと長めに注意点とか添えながらお話ししてるので、おすすめはインスタグラム見てもらうことです。で、腕立て伏せなんでいいかっていうと、まず初心者でもできる負荷ってやっぱあるんですよね。私もパーソナルトレーニングの生徒さんたちに腕立て伏せやってもらうこと多いですけど、初心者でもこのぐらいならできる、筋力なくてもこのぐらいならできるっていうのがあって、皆さんがイメージしている腕立て伏せとは全くもう別物じゃないかぐらいな負荷の弱いものをやってもらってるんですよ。だけど腕立て伏せできるようになるとメリット結構大きいので、個人的にはおすすめです。ちょっと前にプランクって流行ったんですよ。そういうエクササイズが、ウエストを引き締めたりお腹のインナーマッスルをこう鍛えたり引き締めたりっていう目的でプランクっていう筋トレが流行ったんですけど、知ってますかね。肘を床について、足は膝もしくはつま先をついて、体を一直線にしてお腹をぐっと引き締めて、行うエクササイズですけど、正直あれだけで30秒とか1分とか持たせるのってもったいないなと思うんですよ。なぜなら腕立て伏せってプランクの状態で体を使って胸と二の腕鍛えられるんですよ。そっちの方が効率的じゃないですか。私効率的って大好きなんで、効率的効果的って大好きなんで、プランクだけだともったいないなと思っちゃうんですよ。だったらプランクの姿勢を取りながらバストの形を整えたり二の腕を引き締めたりできる腕立て伏せも一緒にやっちゃった方が得なんじゃないかな、一石三鳥じゃないかなって思っちゃうんですよ。なので私プランクだけとか自分はやらないです、絶対に。だってもったいないもん、時間が。だったら腕立てやった方がいい。プランクの姿勢を取りながら胸と二の腕も引き締められるっていう方が一石二鳥三鳥なんで、絶対いいなって思っちゃうタイプです。はい。なのでうちの生徒さんでプランクやる場合ってよっぽど何か理由がないとやらないです。はい、メニューに組まないです、もったいないんで。ということで、この動画、初心者向けの腕立て伏せの動画をインスタグラムにアップしてあるので、ぜひ見てみてください。で、これ上半身のお家でやるトレーニングのおすすめなんですけど、これから下半身の方のトレーニングの初心者向けね、初心者でもできるトレーニング方法、安全にできるトレーニング方法をアップする予定です。これ家でできる女性の初心者向けっていうのがポイントかなと思っております。はい、ということで、皆さん無理なく体力づくり進めていってくださいね。今日はここまでです。メグでした。